それでは聖書朗読をいたします。本日の聖書箇所、新約聖書マタイの福音書6章9節から13節、マタイの福音書6章9節から13節まで。第3版の聖書をお持ちの方は新約聖書の9ページ、新改訳2017の聖書では新約聖書の10ページになります。それでは拝読いたします。新約聖書マタイの福音書6章9節から13節まで。ですからあなた方はこう祈りなさい。天にいます私たちの父よ、皆が聖なるものとされますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許します。私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。本日はこの聖書箇所から御心が行われますようにと題しまして、堀田先生に御言葉を取り継いでいただきます。よろしくお願いいたします。
皆さんおはようございます。一言お祈りをいたします。恵み深い天の父様、今日もあなたの御名をあがめ礼拝できる特権を感謝をいたします。これから御言葉を取り継ぎます。このものを十字架の地で罪を清め、ご聖霊によって聖別してくださり、御言葉を忠実に深く皆様の心に届くように語り、聖霊が豊かに皆様に希望と励ましを与えて豊かに祝福してください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。今日も皆様が祈ってくださり、1週間準備し、自分自身が教えられた恵みを解き明かすことができる特権を心から感謝いたします。工藤先生が主の設立のうちにライターズ教会に就任なさり、ご夫妻と皆様の良い関係の中で教会形成がなされていることを伺いし、また工藤先生とも祈り合い支え合っていくことができていますことを感謝いたします。私も8年間ライターズ教会で牧会させていただいたときに、本当に皆様の忠実な御言葉を聞いて支えてくださり、祈ってくださる経験をして今も感謝しています。今日も同じですけれども、いつも申し上げますことは、礼拝説教は牧師個人の個人プレーではないということです。礼拝説教は教会の皆様に祈られ、ご聖霊が牧会者が御言葉に深く教えられ恵みを受け、そして教会の共同の技として礼拝の中で説教するときに、御言葉ご自身が皆様を養い、教会が形成され、またそこに主をまだ信じてない方がおられれば福音宣教となるという素晴らしいものであります。今日は御心が天で行われるように地でも行われますようにということを解き明かさせていただきます。私は今数ヶ月に一度ライターズ教会にお招きいただいて、今主の祈りを解き明かし、今3回目でありますけれども、この主の祈りは主の祈りの中で最高の祈りであります。世の中で主の祈りは最高の祈りと ますます確信して解き明かしております。主の祈りは調べれば調べるほど全ての原則要素が含まれています。なぜならば神である主イエスが教えられた祈りだからです。主の祈りの内容を思い起こしながら生きることは素晴らしく、また主の祈りをもって個人のディボーションの祈りとすることは素晴らしいことです。私は今現在毎朝神様と交わりの中で必ずディボーションの祈りの中には主の祈りを中心に祈っています。主の祈りは全ての原則要素を含むわけですが、これまで解き明かしましたことを少し見てまいります。天にいます。天にいますとは、天と地を創造された偉大なお方という意味であり、天と地のすべてを支配しておられる摂理ご計画の神、全能のお方という意味が含まれています。その時に私たちの父よと祈る祈りは、今度は偉大なお方に対して私たちに親しいお方という意味です。本来近づくことができないほど偉大なお方が、主を信じる私たちを神の子供として愛してやまない温かい完全な親という意味で、私たちの父よと祈りましょう。神の子供とされた私たちに、なんと恵もうと待っておられる全く正しく深い愛のお方であります。次に、皆が贖が聖なるものとされますようにを前回の説教で解き明かしましたが、この皆が聖なるものとされますようにという意味は、皆とは神ご自身のことで、神ご自身が世界で唯一の本物の神として性別され、皆が贖められますようにという意味です。もっとわかりやすく言いますと、この世には多くの本物でない神々がたくさんあるわけですが、この皆が聖なるものとされますようにというのは、唯一の神であるあなただけが取り分けられ、性別され、あがめられますように。ですから、これまで長い間私たちが祈る、今回もそうですが、東教会でもまだ皆が聖なるものとされますようにとは、礼拝のプログラムで書いてませんが、実はどちらでも正しいんですね。言語を調べますと、皆が性別されるようにという意味と、皆が崇められますようにというギリシャ語ですから、実は皆が崇められますようにという祈りも、皆が聖なるものとされますようにも、どちらも正しいですから、安心して祈ってください。皆が唯一あなただけが本物の神ですという意味であり、と同時に唯一まことの神が崇められますようにという祈りであります。そして私たちが皆を崇め感謝する礼拝を神は最も喜ばれますから、主の祈りでは神を崇める祈りをイエス様は最初に祈るように導かれたことは誠に素晴らしい祈りです。次に、御国が来ますようにも前回述べましたように、これは3つの面があります。一つは、私の心に、御国というのは神のご支配ですから、私の心に神のご支配が来ますようにという意味です。私の自己中心が支配するんじゃなくて、神様が私の心を支配してくださる時に神の国が来ているということですね。で、それが拡大しますようにという祈りが込められ、願いを込めて祈りましょう。二つ目は、御国が来ますようにとは、私の心に神の支配という国が来るようにと同時に、この教会に神のご支配が広がるようにという意味でもあります。主がこの地上に地域教会をくださったのは、実は神の御国が教会を通して広がるためです。ですから、 教会が皆さんも一人一人が神様を中心に教会形成をなさるとき、実は教会こそ神の国に一番近い姿だということを受け止めて、神様のご支配を中心に教会形成を立て上げていただきたい、またそのような祈りであります。三つ目は御国が来ますようにという祈りに含まれています内容は、私たちの心、そして教会に御国、神の支配、そしてこの世の中にも世界宣教を通して、この地上の世にも神のご支配が広がっていくようにという壮大な祈りであります。ですから皆さん、この世にあって残念ながら悪が支配しているようにな面が実際あるわけですが、そこで失望しないで、工藤先生が祈られたように東教会の名前、素晴らしいライターズ教会、神の光、そして神の正義、神の希望の福音が広がって神の国が広がるようにという意味で、御国が来ますようにと祈りましょう。そして主の祈りはですから宣教の祈りでもあります。主の再臨によって人と全被造物が全く新しくされ、新天新地が生まれ、神の国、神の支配が完成し、神が作られた人間と全被造物により神の皆が崇められ、礼拝が捧げられますようにという意味を込めて祈り続けましょう。9節のこう祈りなさいの言語は、こう祈り続けなさいという言語でありますから、主の祈りは一度だけ捧げるのではなくて、礼拝の中だけ捧げるのではなくて、毎日主の祈りを祈り続けるとき、私が確信しています。主の祈りこそ世界中で聖霊によるリバイバルが起こる秘訣だと思います。皆さん、どうぞ意味をかみしめて主の祈りを日々祈ってまいりましょう。本日は特に御心が天で行われるように地でも行われますようにに焦点を当てて解き明かします。掘り下げましょう。まず皆が聖なるもの、御国が来ますように、そして御心が天で行われるように地でも行われますようには、実は互いに説明し合っている御言葉だということをまず語りたいと思いますね。皆が聖なるものとされるときにですね、実は皆が崇められるときに御国が来るわけです。つまり私たちの心で皆を崇めるとき、神の支配が広がっている。教会で神が賛美され、第一に賛美されるとき、教会の中で神の皆が崇められ、神の国が来ている。そしてこの世の中で神を福音賛美する、神の福音が広まるときに神の御国が広がる。そして今日見ます御心が天で行われるように地でも行われますようにということは、実は御国とは御心がなっているところだという意味です。よろしいでしょうか。御国とは神の支配がなっているところだという意味だと語りましたが、別の面から言うと御国というのは神の支配です。で、神の支配ということは神の御心がなっているところが神の支配されているところなんですね。人間の自我とか悪い考えが支配しているところは神の国ではない。しかし神の御心がなっているところは全部神の国が成就しているということです。ですから主の祈りの素晴らしさはですね、まあ他の箇所もそうですが、前後関係が大切ですね。聖書はお互いがお互いに溶け化してくださっているということですね。主の祈りはだから皆が聖なるもの、崇められる、御国が来ますように、御心が行われるようにとは互いに説明し合っている。では御心の3つの側面を見ましょう。 御心が天で行われるようにということは、天においては神の御心が常に完全に行われているということを示しています。天国の特色は、神が作られ神に救われた人々が神に愛され、神を愛し、互いに愛し合い、神を崇め礼拝している姿です。ですから今も実は天国においては、天においては、天で御心が行われているようにというイエス様がおっしゃった通り、天では完璧に神の御心が行われているのであります。そして神の国、神の御心の中心は礼拝ですから、天では神に作られた天使たちも神を礼拝し、神に喜んで仕え、そして万物、天地万物の最大の望みは神の御心を行い、それによって神の皆を崇め、褒めたたえ、礼拝することです。そして実は先に天国に行っている人がいますよね。旧約の多くの神の民たち、そして私たちが知っているモーセとかアブラハム、あるいは多くの方々と、新約時代この2000年間先に天国に召された多くの方々、あるいは東教会のライターズ教会の兄弟姉妹、あるいはご家族、そして私にとっては母、あるいはいっぱい尊敬している方が天に召されていますが、その方々もなんと天国でただ眠ってらっしゃるんじゃなくて、天使たちと一緒に今賛美なさってるんですね。そのことを2年前のジェカの畜生会に来られた黙示録を日本で一番学んでいる先生が解き明かしてくださって、私は感動しました。今も先に召された兄弟姉妹と旧約の民と新約の民と天使たちは完璧な礼拝を天で捧げていますという説教に感動しました。と同時に、御心が天で完全に行われているように、地でも行われますようにと今日祈るように教えられていることを解き明かします。なぜこの祈りを主が教えられたのか、それは神の御心、神のご意志、神の喜ばれることが天では完全に行われていますが、この地では神の御心は完全に行われていないからであります。だから失望しないで、この地上でも聖霊が働かれ、三位一体の神の全能の働き、福音宣教、また私たちの愛の実践によって、この地上でも神の正義と神の御心、互いに愛し合うこと、救われることが行われていくように祈るということですね。ですから本当に主の祈りはいろんなことの要素が含まれていて、実は私はこの今日の一回の説教ではですね、当然解き明かすことはできないほど豊かですから、何度でも主の祈りが説教されることは問題ないわけですね。工藤先生もいっぱい聖書からこれから解き明かしなさるとき、主の祈りをまた解き明かしなさったら、もういくらでも補う箇所があります。偽物の神々や独裁者が崇められ礼拝されています。今地上で、そして悪の支配がありますね。そして今ロシア、悪の戦争による神が定められた領土が侵略されています。神は使徒の17章にこういう御言葉があります。神様は一人の人から、アダムから人から、一人の人からあらゆる民を、民族を作り出して地の全面に住まわせなさり、それぞれに決められた時代と住まい、国々の境、境界線をお定めになりましたとあります。これまでの歴史の中で世界の国々や過去の日本が犯した侵略戦争、アジア諸国への侵略戦争、現在はロシアの独裁者による 自分の国以外の国にの領土を奪うウクライナへの侵略戦争は本当に神の定められた境界線を超える大きな罪なんですね。国々の境界線を定められた神の御心に背く大きな罪であります。神との御心と反しています。ですから私たちはその戦争が終わり平和がなるように祈るべきです。ですから主の祈りは壮大な内容を含んでいます。御心は天で行われるように地でも行われるようにと祈るとき、実は今世界中でニュースに出ない国でも戦争が起こっています。戦争が解決し独裁者が悔い改め平和が訪れ一人でも亡くなる人が少なくなりその方々に福音が伝わるチャンスが広がるようにという壮大な内容を込めて主の祈りを祈ろうではありませんか。日々真剣に主の祈りを祈りましょう。神が定められた境界線を越え悪の国悪に心を支配された戦争を指導している独裁者が誠の支配者である神に悔い改め戦争をやめることができるように祈り続けましょう。今牧会させていただいている札幌聖書教会においては毎日このことをコロナの収束だけでなく戦争が収束するようにまたロシアの指導者が悔い改めるように私たちは毎日祈っています。支配的なそれは主の御心、主の祈りに従っているからです。天で御心が行われているように御心が行われていないこの地上でも神の御心正義と愛がなるように祈っております。諦めずに祈りましょう。これは主の命令ですから神は神の時にそのことに応えてくださるのです。またこれは個人的な人間関係にも当てはまります。支配的な人に表面上従っていても人々から信頼はされていないということに気づきましょう。今ロシアの指導者にロシアの方々がみんな心から従っているわけではないことに気づきましょう。ロシアでももう気づいてロシアの指導者が間違っていることをしていることに気づいている人もいますしクリスチャンたちは祈っています。また兵士の方々がたくさん犠牲になっているその兵士のお母さんたちは泣いていますね。そして本当はプーチン氏に反対運動をしたいんですが独裁的な国にあってはその正義の運動をしてもすぐ捕まえられ牢獄に入れられたりあるいは入院して毒物を入れてこの自然に亡くなったという間違った報道を簡単にできるわけですから本当にそのためにも私たちは祈りたいと思うんです。神は今の世今の地上のものはいずれ滅ぼされるのだから諦めようとは言われていません。どうせ主が再臨なさるんだから今地上のことにはもう希望を持たなくてもいいと書いてません。イエス様おっしゃいました。天で御心を行われるように今地でも御心が行われる正義と愛がなるように祈りなさい。先ほど工藤先生が牧会の祈られたように私たちがこの地上の使命は世の光地の塩なんですね。特に地の塩というのは社会的責任を示していまして地の塩ということで世の中にクリスチャン私たちが使わされているのは世の罪の悪の腐っている部分の防腐剤として地の塩として使わされなさいということです。ですから私たちはどうせ新しい国が来るのだから今の世はどうなっても構わないということではないのです。今私たちはもちろん天の御国に希望を置くと同時に今置かれた地も神の御心がなるように祈っていきましょう。それが主の祈りのバランスある祈りです。御国神の支配が来ますようにとの祈りは 悪魔や強い人、自分自身の支配ではなく、恵みと誠に満ちた神の支配が来ますようにとの祈りであります。ある国がある国を神の境界線を越えて支配、侵略するのが罪であるように、今度は個人的な人間関係においても当てはまります。人と人の関係も同じ原則です。支配は鍵となる言葉です。私はよく結婚式でメッセージしますが、人間関係において愛の反対は何でしょうかとお尋ねするとき、正しい答えが出てきます。愛の反対は憎しみ、間違いありません。無関心、正しい。と同時に私は結婚式の中で、愛の反対は支配でありますと語ります。皆さん、愛の反対は支配と聞くと、意外に思われるかもしれませんが、実は聖書の教えなんです。アダムとエヴァの間に罪が入ったとき、互いに愛し合う夫婦関係の中で、罪が入ったとき、互いに支配する夫婦となった。それが今、2000年間続いているんですね。つまり人間関係は、誰かが誰かを支配する、あるいは支配されるという、神の御心に反する、互いに愛し合う、使い合う反対は、互いに支配し合うことなんです。その支配し合う関係を打ち崩すために、イエス様はクリスマスに、使えるものとして十字架につくために、互いに使えるしもべとなるために、世界を変えるために来てくださったとも言うことができるのです。家族、知人、友人、学校、会社、スポーツ、会等で、の問題の根源は何でしょうか。それは恵みと誠に満ちた神ではなく、圧をかける人間が支配することが罪なのです。スポーツ界、会社、大学の他の人の意見に耳を傾けない支配的な人の交代の例が最近ありますね。そうなんです。この地上でもある人が大学やスポーツ界や会社や家庭を支配してはならないのです。人間は、神は人を支配するためでなく、互いに愛し合い使い合うために作られたのです。しかし神から離れるとき、実は人間社会の中に、人間関係の中に支配というものが入ってくるのであります。偉大な神である主イエス様が、へりくだり人となり十字架で死なれた御心は、この世の支配、横柄さ、人々をコントロールする権力による関係を全く変え、互いに使い合う共同体、神のみが支配なさり、人間は人を支配しない、また人間は人からも支配されないことを目指すべきであります。支配することも支配されることも神の御心ではないのです。神に支配されて互いに使い合う群れが教会の姿であり、神の喜ばれる人間関係、あるいは社会であり方であります。主を中心に愛を持って聞き、愛を持って真実を語り合う共同体を生み出すように祈りましょう。私はあるご夫婦の相談を受けて、このようなカウンセリングをしました。そのご夫婦が相談なさったときに、このように助言しました。我慢に我慢重ねて爆発する喧嘩をしないでください。そうするともう、究極の結論が口から出て破綻します。私はこのように言います。その相談なさったご夫婦に両方に別々に助言しました。小さな喧嘩を何回もしてください。溜めすぎないって爆発したらもう結論のあの言葉が出てきますから、それはダメです。でも小さい噴火は大丈夫ですよ。小さく正直に語り合い、この聞き合う、まあ喧嘩をしてくださいとまでは牧師は言いませんが、小さな喧嘩というのは言葉を変えれば真実な言葉で 語り合うという意味なんですね。で、真実を語り合うと同時にお互いの相手の言葉に耳を傾けるということです。そうしましたら、私がそのカウンセリングをしたご夫妻はですね、帰られまして、堀田先生がおっしゃったように、最近どうですかと聞きますとですね、ちょっと破綻しかけてたんですけどね、ある時に、いやちょっと変えられました、最近溜めないで小出しに言うべきことを言って、ちょっと喧嘩になっても聞き合うようになっています、よかったですね、じゃあこれからも続けてください。で、あるご夫婦はですね、大体どちらかが強くてどちらかがこう我慢するタイプの夫婦が多いんですね。その時は我慢する方のために強いタイプの方が、なんか本当に言いたいことないのって聞いてあげてくださいと私は助言しまして、そうしますと強い方の方が本当に言いたいことを言ってというと言いやすくなりますよね。そうすると相手の方もいい言って、そのご夫婦はかなりコミュニケーションを取るようになりました。それはでも私はイエス様から教えた秘訣なんです。人間は支配されない、支配してもいけない、互いに正直に語り合って歩み寄ったり、よく聞くということ。聖書の御言葉、マタイの20章にこうイエス様はおっしゃっています。異邦人の支配者たちは人々に対して横柄に振る舞い、偉い人たちは人々の上に権力を振る舞っています。あなた方の間では、つまりイエス様を信じる人間関係の間ではそうであってはなりません。あなた方の間で私を中心にみんなに互いに仕えるものになりなさい。人の子、主イエスが仕えられるためではなく、仕えるために、また多くの人のための贖い、償いの代価として自分の命を与えるために来たのと同じようにしなさい。ここに書いてある、もうイエスはおっしゃったんですね。神から離れた人間社会、家庭、教会の中でも支配が入るから気をつけなさい。人間が支配しても支配されてもいけない、イエス様にだけ支配されるということは、イエス様は恵みと誠に満ちた関係を作ってくださるという意味なんです。ですからどうぞ、ライターズ教会でも8年間繰り返しましたが、今日も語ります。どうぞ教会の中でも社会の中でも学校でも、主に支配される人は人を支配しない、人からも支配されないということを祈りましょう。神の支配は人間の支配と違って、神の支配は窮屈な支配ではないのです。神の支配は人格を縛らないですけれども、人の支配は人格を縛るということです。この点ではまた時間がありませんので、次解き明かします。3つ目に、この地にあって祈る祈りの定義を申し上げます。ある教理問答の中には、祈りとは神の御心に一致することのために、キリストの御名によって私たちの罪の告白と神の憐れみへの感謝に満ちたお礼を添えて神に私たちの願いを捧げることですとありました。祈り続けるとは神の御心に一致することを求めることです。私は40数年前、このジェカの聖会が函館で行われました。花園教会という教会が当番教会で、その頃は1月に新年聖会という名前でありまして、もうお若い方はご存じないんですが、その当時、日本中のクリスチャンが誰もお名前を存じ上げている羽鳥明先生というラジオ伝道者牧師が来てくださって講師でした。で、私は40数年前聞いたその説教を覚えています。羽鳥明先生はこうおっしゃいました。皆さん、本当の祈りの真髄は、祈って祈って祈ることによって、最後はもちろん自分の願いも正直に注ぎ出していいんですが、最後は 神の御心とチューニングすることが祈りの究極の姿ですと教えられた。ギターをやってらっしゃる方はチューニングとはもう分かりますね。こうギターをそのまま置いておきますと音が狂いますからチューニングをします。チューニングというのは音合わせ。私たちは神の御心と自分の心を合わせるチューニングが必要です。主はそのことを実践なさいました。十字架を前にゲッセマネの祈りでこう祈られました。祈りの格闘をなさいました。主は天のお父様の若父をできることならこの杯、すべての人の罪のために十字架で神の正しい裁きを受け、神と断絶させられる刑罰を私から過ぎ去らせてください。しかし私が望むようにではなく、あなたが望まれる御心がのままになさってくださいと三度祈られました。三度祈るうちにイエス様は神の御心とチューニングされたのです。合わせられたのです。そしてこの祈りの後イエス様の姿は変わっています。自分から先頭を切って十字架に向かっていく姿が福音書でわかります。この格闘の祈りを通して主は御父の御心と一致するチューニングする心が与えられ、さあ行こうと自ら進んで私たちの救いのために十字架に向かわれたのであります。ここに祈りの真髄があります。私たちは自分の願いを正直に祈ってよいのですと同時に、最後に私の望みではなく神の最善の御心がなりますようにと祈りましょう。この後説教の応答の賛美で、神の御心が自分の心の内になるとき人々は気づきます。そこに神の国を見証となるのであります。私たちは日の品イエス様の品性に変えられていくのであります。私はこの祈りを実践していますが、これこそ最高の祈りです。私は何でも祈ります。神様こうしてください、正直に祈りますと同時に、最後に神様、私の望みではなくあなたの最善の御心がなりますようにと必ず最後に祈ります。ですから願いが聞かれた時に神に栄光を感謝するのです。自分の思った通りにならなくても神が最善をなされたと信じて歩む時、後でわかるんです。ああ、神様は今は私の願った通りじゃないけれども、時が満ちて振り返る時、ああ、神は最善をなさったとわかるんです。願いが聞かれず道しが別の結果を与えられても平安を持ちましょう。今は自分の理解の限界があっても分からなくても、全てを支配しておられる全能の神は最善を成してくださると信頼しきる、しきる、信頼しようではありませんか。最後に神の御心を知る助けを述べて終わります。神と交わり続ける祈りであります。神は静かに静まり、私たちの心に少しずつ示してくださいますから、神の御心を人生の中で求めるとき、神の前に静まって神と交わる祈りをしてください。2番目、神の生ける御言葉を日々読み味わいながら少しずつ示されます。この間といいますか、私はある責任を持っていまして、ある委員会で一致が生まれませんでした。その時私は責任者ですからこう言いました。1時から5時半まで話してもまとまりませんで、皆さん今日ここで打ち切りましょう。1週間後もう一度話し合いを持ちましょう。皆さん祈ってください。みんなそれぞれ頭を冷やして祈ってください。私もそうします。私も神は答えられました。私の心が静まりました。1週間後もう一回委員会を開きました。そこに不思議な一致が生まれました。私は神をあがめました。神と交わることは素晴らしい。 そして3つ目は環境状況を通して少しずつ示されますから、皆様の環境状況を通しても判断することができるように祈ってください。4つ目に信頼できる人の助言を求めてください。ただし助言に従い、その結果が悪いと助言をしてくださった方のせいにするのは責任転嫁です。助言は字のごとく助ける言葉ですから、支配の言葉で断言、強制、命令ではないのです。ですから私も牧師として助言はしますが、命令、強制はしません。そして私はこう言います。助言をさせていただいても、もう一度あなたが家に帰られたら神様にお聞きになってご自分で決断してくださいと言います。助言を受けても神のもとに戻り、神に祈り、自分の責任で決断するのが大切です。相談を受けるとき、相談される人と自分の間にイエス様を置くようにいつも心がけています。つまり神が与えられた人格的な境界線を超えないように、心で祈りつつ助言をしても相手を支配せずに御心がなることを祈りましょう。最終的な決断はその人自身がなされるように励ましましょう。私たちが祈り決断をし、その結果を主に頼り自分で受け止めていくとき、人は成長していくのであります。聖書の御言葉、第2コリント1章、あなた方の信仰を支配しようとするものではなく、あなた方の喜びのために協力して働くものです。パウロはコリントの教会の兄弟姉妹にこう言いました。パウロはコリントの兄弟姉妹に、私はあなた方の信仰を支配しようとするものではありません、あなた方の喜びのために協力して働くものです。皆さん、教会の牧会者は教会員を支配するものではなく、教会員の喜びのために、つまり神様にその人が喜ばれるように協力して働くものであります。お互いどうぞ家庭や人間関係すべてにおいてこの御言葉を適用しましょう。相手を支配 しようとするのではなく、相手に寄り添って協力していくものでありましょう。お祈りをいたします。恵み深い天のお父様、今日天で御心がなるように、地でも御心がなりますようにと教えられました。どうぞこの地でも私たちが福音に立つ教会形成、福音宣教によって、そして教会の中でも家庭でも支配者になることなく、支配されるものになることなく、互いにイエス様を真実に中心において互いに正直に語り合い、歩み寄り関係を作っていくことができるように、そして世にあってもどうぞ支配的な人が戦争を起こしたり、また学校や会社、スポーツ界でも独裁的な人が出てきますが、それに打ち勝ち、互いに使い合う地上の神の国の拡大が諦めずになるように祈る、主の祈りを祈るものとしてください。尊い主の御名によって祈ります。アーメン。では皆さん、スクリーンに主の祈りが出ます。一緒に心を込めて祈りましょう。じゃあ週報ご覧くださいますか。週報に一番右上にありますね。心を込めて祈りましょう、はい、主の祈り。天にいます、私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。 国と力と栄えは、とこしえにあなたのものだからです。アーメン。